皆さんこんにちは。毎日ぐっすり眠れていますか？今日はお布団についてのお話です。手入れといえば天気のいい日に干すぐらいで、今まで布団のことについて気にも留めたことはありませんでした。本日のゲストは多摩川のお布団屋さん酒井屋のご主人、酒井宏重さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
初歩的な質問ばかりで恥ずかしいんですけど、この機会にぜひ教えてもらいたいんですが、まず私の家ではその布団を上げて押し入れに入れるんですけど、押し入れの襖っていうのは閉めた方がいいんですか、それとも少し端っこ開けてた方がいいんですか？
あのね、本来もう家にいる人だったらば、本当は起きたら1時間ぐらいそのままにしてた方がいいんですよ。
お、
熱が逃げますでしょ。
汗が出てお布団がそれを吸ってるんで、その熱を、
そうそうそう、それから畳んで押し入れに入れるということで、まあ押し入れの襖は開けといても
関係ないですか？
まあ、あんまり関係ないでしょうけど、でも開けとくに越したことはないでしょう。
お布団のその畳む順番なんですけど、敷布団が下で、やっぱりあの上にかける布団が上の方がいいんですか？畳むと掛け布団が下になっちゃいますよね。
結局昔はね、あの敷布団下に入れて上に掛け布団を置くっていう風に、掛け布団潰れないようにね、
はい、
今大体の人が羽毛布団なんですよ。ですから敷布団を下にして羽毛布団を上に置くという形ですから、
はいはい、やっぱり重いものは下の方がいい、ね、ということなんですね。で、あの下にはやっぱり新聞紙とか敷いて、よくすのこを敷いた方がいい、はい、やっぱあれした方がいいですか？
あれはね、あのほら最近の住宅事情が、マンションとかああいったところは結局コンクリートですからね、ですからあのスノコとかを使うということを言われるようになったんですね、
はい、
あとはあの湿気取りとかね、
はいはいはい、
だからやっぱりやった方がいいことはいいでしょうね。
うん、
まあ、昔のね普通の家ならね、はい、そんなことはなかったんですかね。
布団の取り扱いで注意した方がいいことってありますか、他に？
ね、取り扱いで注意するっていうのは、まあ布団を干すこととか、
はい、
干した時にあんまり叩き方ね、あんまりバンバンバンバン叩くと、
はい、
まあ、普通の綿の布団の場合はあの綿が切れたり、あるいは外の皮が弱ってきちゃいますから、はい、まあ、軽く叩いて、あとはほうきかなんかでほこりを払うという感じがいいかと思います。
私集合住宅に住んでるんですけど、天気のいい時とか皆さんまあ干してらっしゃるんですね、はいはい、それで叩き方がそれぞれ違ってて面白いんですね、で一体どんな叩き方がいいんだろうって思ってたんですよ、やっぱ軽くやる方がいいんですね、
軽くってね、まあ適当に叩いてもらって、まあ、その辺は適当でしょうけども
ストレス発散にしてしまうところがあるんです。他のところにストレスを向けた方がいいということなんです。
そうでしょうね。
そうなんですね。
あと干せない人なんかありますでしょ、共働きなんかでね、
はい、
そうした人だったら、例えばあの窓際に日が昼間入るならば、例えば椅子かなんかの上に外、窓越しでもいいから日に当たるようにね、はい、あの置いてったらどうですかね、と思いますね。
そうですね、羽毛布団はやはり直射日光に当てない方がいいんですか？
まあ、日陰で風通すぐらいで、まあ、お日様に当ててもせいぜい1、2時間でしょうね。
あ、そうなんですか。
あんまり当てるとね、はい、中の羽毛のタンパク質みたいなのが劣化しちゃうんですね、お日様で。ですからあまりお日様にガンガンガン当てるのは良くないでしょうね。
逆に当てた方がいいものっていうのは、綿の布団とか、
そうですね、木綿の綿の布団当てた方がいいでしょうね。
本日のお客様は多摩川のお布団屋さん酒井屋ご主人酒井宏重さんです。最近ですね、快眠グッズとか、さまざまなその素材でできたお布団とか枕がありますよね。で、まあ、健康志向っていう中で、その炭とか使ったものとか、とにかく元の素材にこだわったものって、そんなのってもっと他にもあったら教えてもらいたいんですけど。
あとはね、
はい、
磁石が入ってるやつだとか。
あ、磁石、
それから今おっしゃった炭でしょ。それからあと、ね、トルマリンとかっていう石を砕いて、それを粉をプラスチック のボールみたいなやつに練り込んだりとかね。
はいはい、ビーズみたいな。
あ、そうですね、うん、
やっぱり自分の頭にあって、どんな枕で寝たいっていうのをやっぱ相談した方が選択の幅が広がりますよね。
うん、そうですね。だけどね、枕だけは寝てみないとわからないんですよ。
そうですね、
で難しいのは、 今日はこの枕、明日はこの枕って特価1回ね試すってわけにいかないでしょ
そうですね。
だからねその辺はあの1回気に入ったやつがあったらそれで、まあ、ずっと行くというような感じじゃないでしょうかね。
まあ、昔からその日本では蕎麦柄というのがありますよ
ね。
それはどうですか。
蕎麦柄もねいいにはいいんですけども、はい、あの夏とか梅雨時に干さないでちょっとしまいっぱなしなんかにしとくとですね、あの虫が湧く時があるんですね。コクゾムシとかですね。なんでかっていうと、はい、あの蕎麦柄を、まあ、蕎麦の殻だけにするんですけども、どうしてもあの蕎麦の粉いわゆる食べられる部分が残っちゃうんですよね。で完全に消毒してあるんですけども、はい、それでもやっぱりその粉に虫が湧くということですよね。だから頻繁に干してもらったりした方がいいでしょうね。
あの酒屋さんお布団屋さんはきっといいお布団に寝てると思うんです。
いやそうでもないですけど、
ね、そうですか、うん、で酒屋さんどんなお布団に寝てるんですか。
私自身はね、はい、下は木綿綿の敷布団従来からあるやつ、
はい、
で掛け布団は羽毛布団ですね、はい、
体にとってどんな布団がいいんですか、せんべい布団とか硬い布団がいいんでしょうか。よくあの本とかでベッド の, あのスプリングが深いと背骨とかに影響があるんじゃないかなって。
よく接骨医の人なんか言うのは、はい、腰の痛い人とかなんかはある程度硬めの布団に寝るようにって言いますよね、
はい、
でまあ、そういうこと抜きにしても下に敷く敷布団の方はどっちかといえば ある程度固めの方がいいんじゃないでしょうかね、というふうに言われてますね。で柔らかい方がいいっていう人はですね、例えば敷布団を2枚薄く作るのとちょっと厚めのとかね、2枚敷いたりなんてことをやってもまあいいかなと思います。
下にこうマットレスみたいなの敷くとかですか。
はいはいはい、いやマットレスもね、はい、柔らかいのは非常に柔らかいんですよね、ですからマットレス使うならば一番硬い硬質っていう硬いのがあるんですけど、はい、そういうのを下に敷いてもらったらいいでしょうね。
あ、ベッドで寝る人も増えてると思うんですけど、ベッドのその手入れの仕方とか教えてもらいたいんですけど。
いやベッドの本体はね、
はい、
あれ厚み 2,30 センチありますでしょ、
はいはいはい、
あれはちょっと
上げられない、
動かせないでしょうね。ですからその上にベッドパッドなんて厚さに1センチか2センチぐらいのやつをね敷いたりするから、あれを洗うとか、はい、まあ、あるいはあのベッドの上でもちょっと薄い敷布団を作ってくれなんて人もありますし。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そういう風だったらやっぱり昔と同じようにね干したりということでしょうね。
うん、逆に上にかける布団とかはどんなのがいいんでしょうか。
やっぱり今羽毛布団かと、はい、真綿の布団ということもありますけど、真冬は真綿の布団はねちょっと薄いでしょうしね、で羽毛布団だけでも真冬はちょっと寒いですからね、
はい、
やっぱり何かと組み合わせて使うとか、あと体にいいとかっていうことで言えば、その、はい、例えばアレルギーとかなんとかっていう、ね、人の場合は外のカバーをものすごく目の詰まったやつなんかをカバーとして使ってもらうというようなことになるんじゃないですかね。
でよく洗濯して清潔にしておく。
そうですね、カバーとかそういうものはね、
やっぱりいろいろあるんですね、素材っていうか。
ありますあります。掛け布団は、まあ、昔からの木綿の綿の布団、それから綿とポリエステルの混ざった綿の布団、はい、あと真綿ですね、絹綿真綿の布団、それから羽毛の布団、大体そのぐらいですかね。だけども最近はやっぱり全体としては羽毛布団に集中している傾向は多いと思います。
本日のお客様は多摩川のお布団屋さん坂屋ご主人坂井博重さんです。布団の打ち直しとかなんですけどね、
敷、布団で従来は 4,5 年って言われてました。で掛け布団で、6年7年ぐらいですかね。でただ最近はもう生活が皆さんもう毎日が目まぐるしいでしょ、
はい、
なかなか布団のことまでね、気が回らないんで、はい、そのサイクルがすごく長くなってきてますよね、ですけれども理想としてはそんなところだと思います。で羽毛の布団も打ち直しじゃないですけどリフォームはできます。
お布団のすいません、こんなこと聞くのもあれなんですけど、元のお布団の綿を、生かす方法を使う。
そうです、そうです。それがまあ打ち直しですね。
足して。
そうですね。そうです。足してもいいし、まあ足さないでも、軽く打ち直しできる方法も、カード打ちというようなやり方もできてきてます。
そうなんですね。
従来は打ち直しすると重くなるということを言われてて、ちょっとその辺を、懸念する人が多かったんですけど、 最近はその少し軽くできる打ち直しができるようになりました。
布団の寿命って何年ぐらいなんですか？打ち直しまあ何回かして、もうやっぱりちょっとクタクタになったかなって思って、
だいたいいい綿で1回2回3回ぐらいは打ち直しはもういいんじゃないでしょうかね。
3回といったら、5年で計算15年ぐらい。
あとはそれを今度座布団にしてしまうとか、あるいは赤ちゃんの布団にやり直すとか、まあいろいろ考えればやり方はあると思いますね。
別の方法です。
そうですね、綿の打ち直しってのはリサイクルですか、はい、あれの走りですからね。
簡単に捨ててしまわずに、やっぱなんか相談してみるのが一番かもしれませんね。
そうですね。
坂井屋さん、これからどんどん寒くなると思うんですけど、どんなお布団がおすすめでしょうか？
掛け布団はやっぱり羽毛布団みたいになってくるんじゃないでしょうかね。ガーゼの肌掛けと組み合わせると非常に暖かいかなと思いますね。
ガーゼはどんなガーゼになるんですか？
生地はかなり目の詰まったガーゼですね。で、中の出し面は日本薬局法公認の出し面が入れてます。
それは先ほどチラシでちょっと見せてもらったんですけど、口に入れても安心な、そんなどんな素材なんですか？
エコテックス100という、その国際的なその繊維製品の基準をクリアしてて、フォルムアルデヒドだとか、農薬とか、あるいは塩素系フェノールとか、そういったものを全部除去しちゃってありました。
敏感な赤ちゃんにとってもいいっていうのがもちろん私たちにもあれなんでしょうね。
そうそ
う、今日はお布団のお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
布団の干し方とかしまい方とか、すぐに役に立てていきたいと思います。
ぜひやってください。
はい、今日のゲストは多摩川にありますお布団屋坂井屋のご主人、坂井博重さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。